時刻は12時29分を回りました。今日は第3火曜日ということで、今年初の教えて並木先生そのお悩み心理学でまるっと解決のお時間でございます。今日は並木先生とお電話がつながっております。こんにちは。
こんにちは。
はい、明けましてお めでとうございます。
おめでとうございます。
もう本当に来ていただけなかったんですが、
残念でしたね。
大がつくやつのせいで、
ね、
本当にね、今年はでも本当にみんながハッピーになれる、そんな、ね、年にしたいですよね、
はい、本当ですね。
はい、で、今年初めての話題がですね、
はい、
あのお金を貯めるぞ、ということなんですよね。いやもう本当に初っ端からもうズキッとくるような、
本当ですね、
ドキッとくるような話題なんですけれども、
お金大事ですもんね。
いやこれはダメでしょう、ないと、
うん、そうですよね、
それだけではないですけれどもね、
そうですよね、
うんうん、そうそうそう、うんうん、ですよね。ということで今日はよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。はい、お金の話ですよね。
はい
はい、今年こそはお金を貯めるぞっていう方にね、どうやったらお金が貯まるのか、その方法でお話ししたいと思います、うん、
はい、お願いします。
はい、ただ若子さん、
うん、
お金の話ってなんかしづらくないです？
いや、それはしづらいですよ ね、
なんか
いくら持ってんのとかね、やっぱりそんな話できませんもんね。
旦那さんのお給料いくらとかね、
そうそうそう、
聞きにくい、
気には絶対なってると思いますけど、
しづらいですよね。
なんかね、
でもまずはこのなぜお金の話はしづらいのか、
はいはい、
この話はねしたいと思います。
はい、
お金ってなんかいやらしいものってイメージありません？
まあまあ、そんな風に捉えられてるのか なんか
お金のことを言うなんていやらしいとね、思われがちですが、それはね、なぜかというとですね、はい、お金イコール欲という風に捉えられているからなんですね。
はい、
はい、それはね、その昔、いろいろなことで争いが起きたんですが、領地とか権力とか、そしてお金の欲としての争いが起きたんですね。そうなんですよ、その時ね、お金に欲を持たなければ人々は平和に暮らせたはず、だからお金に欲を持つと平和が脅かされる、そんなところからお金イコール欲というふうに考えられてね、お金を欲しがる人や自分が欲しがることは欲が深いと平和が危ぶまれるから、お金の話をしてはいけない、
はい、
お金を儲けている、お金を稼いでいる人はなんだかいやらしい人、そんなイメージがあるんですね。
おかしいですよね。
おかしいですね。お金にまつわる言葉でも、お金をぼろ儲けするとかね、ぼったくられるとかね、
結構そうですね、あまりいいイメージじゃないですよね。
そうなんですよ。はい、さてこんなイメージのあるお金なんですが、はい、ではお金イコール欲とか欲しがるのはね、はしたない、いやらしいと思われたり言われたりするんですが、じゃあお金いりませんかというと、いや必要ですって答えるわけですよね。はい、このあたりね、難しいんですよね。今日のテーマも今年こそお金を貯めたいですね。はい、ややこしい話ですよね。
そうですね、
まあ、はい、でもね、皆さん本当はお金大好きなんですよ。
いやもう大嫌いな人いないでしょ
う。そう、そうなんですよ、
はい、
ね、そう、でもまあ堂々と言いましょうよ、お金大好きって。
大好きだ
大好きって
言っちゃうな。
はい、ではですね、ここからお金を貯める方法をね、お話ししていきたいと思いますが、
お願いします。
はい、お金を貯める方法は2つあります、
はい、
1つはですね、何のためにお金を貯めるかっていうのをね、明確にすることですね。
何のために、
何のために、そしてもう1つはね、どうしたらお金が貯まるかを考えることなんですが、その何のためにっていうことを考えるのが大事なんですよ。
貯めた方がいいからっていう、そういうなんか漠然としたことはダメなんですか？
貯めた方がいいとか、やった方がいいと思うことって、
はい、
きっと後回しになるんですよ。貯めた方がいいってことは貯めなくてもいいってことだし、
はい、
やった方がいいっていうことはやらなくても特に問題ないってことなので、
うん、
そうなんですよ。だから何のためにお金を貯めるのかっていうのをしっかり考えることで、うんうん、目標設定っていうんですが、
うん
うん、今年こそお金を貯めるぞっていうふうにね、うんうん、そういった夢を叶えるのであれば、何のためにいつまでにいくら貯めるのか、
うんうん、
これ目標設定をねしっかりしてください、
うんうんうん、
そしてただやみくもに貯めたいって思うだけではなかなかたまらないので、
うん、
例えば来年こそは車を買うと決めたなら、
うん、
来年の何月に買うのか、
うん、
なぜ自分は車を買いたいのか、まあ、なくてもいいんじゃないの、でその車はいくらで、そして、ね、毎月いくらずつ貯めていくのか、
はい、
それをね調べて決めることなんですね、
う
ん、
はいはい、
うん、でちなみにそのお金は毎月別の通帳とか、
うん、
別のまあ封筒なんかでもいいので、
うん、
管理することなんですね。
なるほど。
一緒になっちゃうと分からなくなっちゃうので、
うんうんうん、
で目的や思いが強ければ強いほど、明確であればあるほど叶う確率は高くなっていきます。
うん、
若子さん貯金はしたいです？
貯金はしたいですよ。
ねえ、
うん、
じゃあ何のために貯金して どうしたいです？
どうしたい、まあ、うん、貯めた方がいいよねっていうので貯めてるっていう、うんうんうん、私の方、うんうん、そんな感じかもしれない。
ねえ、
いつか絶対必要っていう。
そう、うん、それって例えばどんな時ですか？
例えばまあね、子供が大学行くとかそういう学費と、
うんうん、
まあ、旅行もコロナが終わったら行きたいだろうし、
うんうん、
あとまあね、車だって買い替えたいと思う可能性あるもんね。
そうですよね。
いつかのためだわ。でもやっぱり
そうですよね、うん、そうですよね。でそうするとなんか今直近の話、旅行とか大学っていう話と、うん、
はい、
それから何かあった時のみたいな感じのものとあるので、
うんうん、
それまた別になってくるので、それぞれで別に管理をした方がいいかなと思います。旅行貯金っていうのと大学貯金っていうのと
別に考える。
そうそうそう、何かあった時のこれは不安を消すっていうものなので、
うんうんうん、
それも不安を消すで十分な理由になってくるので、
うん
うん、そうするとでいくらあったら不安じゃなくなるのか、
うん、
ちょっと人によって違うじゃないですか、
はいはい、
であなたなりのこう答えっていうのをこうしっかり出す。100万円の人もいれば1000万円ないとっていう人もいるし、
うん、
で5000万円っていう人もいるかもしれないし、
うんうん
うん、でそれは、ね、なんでじゃあ、500万円あったら安心できるのかとかね。
なるほど、
うんうん、そういうことをもうこう考えておくといいかなと思います。
はいはいはい、
はい、で今ねお話ししていただいたんですが、これね貯金と貯蓄の話になるんですが、
うん、
貯金なのか貯蓄なのかっていうのも明確にした方がよくって、
あ、
うん、貯金と、ね、貯蓄って違うんですよ。
ほうほう、
うん、で貯金というのは何かに使うために金銭を貯めることで、
うん、
貯蓄は財産を貯めていくっていうことなんですよね。
はい、
うん、そうすると今言った車とかっていうのは、
うん、
あとねリフォームするとか大学へ行くっていうのはいつか買ったらなくなるじゃないですか、
うん、
なのでね使ってなくなっちゃうのは貯金なんですよ。
貯金か。
うんうん、そう、あとは老後の資金を貯めたり、まあ、老後も使っちゃうんですけど、
うん、
まあ、でも何十年かは持っているものなので、
うん、
でもそういうものだったり、あと遺産として残せる土地とか、
うんうんうん、
あと金とかね、
あ、
うん、国債とか、うんうん、そういったもの、そういったものはね貯蓄なんですね、
うんうん、
蓄えるものなので、
はい、
はい、で、まあ、厳密にはちょっと違うんですが、あんまり難しく考えずに、うん、
ま
あ、貯金と貯蓄っていうのはなくなっちゃうっていうものと、
うん、
それから、まあ、残していくもの、
なるほどなるほど、
うん、そんな感じで考えてもらうと、同じそのお金っていうかね貯めるっていうことでも違うので、
うん、
でもそこら辺を考えていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、そしてですね2つ目のどうしたらお金が貯まるかを考えることなんですが、
うん、
お金が貯まるには、3つの要素があるっていうふうに言われています。はい、で私ね会社の経営もしていた時があったので、
うん、
その時にね教えてもらったんですが、
はい、
例えばね企業が業績が思わしくなかったなんて言った時ね、業務改善っていうのを行うんですが、 その時に考えることがこの3つなんですね。1つ目が、売り上げを上げる、
うんうん、
2つ目が単価を上げる、
はい、
そして3つ目が経費を下げる、この3つなんですね、
はい、
これが、企業においてってことなんですけど、うん、これを家庭に置き換えて考えるとすごくいいなと、はい、思ってるんですが、はい、なんか今日は心理学というよりなんか経営相談みたいになっちゃってるんですけど、まずね、1つ目の売り上げを上げるっていう話なんですけど、これ、家庭に置き換えると、うん、専業主婦の奥様が、働きに出るとかね、
うんうん、
そうすると、ね、売り上げ上げ上がるってことで、いわゆる収入が起きるってことなので、
うん、
それから副業するとか、もっと長く働くとかね、子供にアルバイトしてもらうとか、うんうん、そういったことで家庭全体の収入が上がるんですね、
うんうん、そうですね、
これが売り上げを上げるってことですね、
うんうん、
はい、それから2つ目のこの単価を上げるっていうことなんですが、
うん、
これは、家庭で言えば、そうですね、資格を取ったり、
はい、
その道に精通することで自分の価値を高めて、
うん、
要するにもっとお給料の高いところへ転職したりとか、
あ、
それから自分で事業を立ち上げるとかね、
うん、
そう、1時間あたりに働く金額をぐっといわゆる時給を上げるとかね、でもそういうのって資格取ったりとかね、なんか自分のこう魅力が上がったりすると上がるじゃないですか、はいはい、
うん、
そういった感じのところへ行くってことですね、うん、でそれから3つ目のこの経費を下げるっていうのが、
はい、
家庭で言うと今の生活を見直すっていうことで、
うんうん、
無駄遣いしていないか、
うんうん、
もっと食費や生活費を減らせないか、
はい、
本当に必要なものかっていうのをね、考えることなんですね。はい、で一番、できそうなのがこの最後のね、はい、無駄遣いというかね、経費削減というかね、そうそうそうなんです、経費を下げるってこと、
うん、
若子さんなんか経費を下げることってできそうですか？
そう、できるはずですよね
できるはず
毎日買い物行かないとか、あと、ナミ先生が得意な整理整頓、それするとなんか これあるわと思うから、ね、
うん、
余計に買わなくてもいいというか、
うん、そうなんですよ、
ね、
本当にね、整理っていうのめちゃくちゃいいですよ、
ね、
ちゃんとお金、使わないですよ、
ね、全然使わないのに、はい、昔のレインコートみたいなのが箱に入ってたんですよ、で息子がこうたまたま今度どっか社会見学行かなきゃいけない時に、レインコート必要やってなった時に、ないと思ったからまたなんか買ってしまって、しまってることすら忘れてるっていう、もったいない話ですよね。
ありますよね、あるあるですね。
使わないのに置いてるけど本当に使う時にないという、何のこっちゃ分からへんっていうね。それが多分多いなっていうのはあるかな、
はい、そうですね、そこはですね、ちょっとしっかりと見ていただきたいところですね。
リスナーさんからも今ちょっと来てて、小銭貯金をしてますっていう人多いですね。なんかお菓子の入った空き缶とかに入れてますとか、
はい、
500円貯金をちょっとしてますよっていうこと、
いいですね、いいですね、いいと思いますよ。で、それをなんか貯まったらどうしたいっていうのも考えておいた方がいいです。
溜まったらどうしたいってことか、
うん、そうそうそうそう、結局生活費に使っちゃったら意味ないので。
あ、意味ないの？私は生活費に使ったら、
それでもいいんですけど、なんか何かこう貯めてよかったなって思えることがあるといいと思うので、そうすると私はなんていうのかな、楽しいっていう消え物に使うと、
うんうんうん、
いいかなと思います。それこそ旅行に行くとか、美味しいものを食べるって、いつもはできないけど、なんとなくながら貯金みたいな風にしたから、
はい、
できたって、いい思いができたっていう、はい、でいい思いができるっていうのはモチベーションにつながるので、
あ、またできるっていうことですもんね、
そう、生活費に使っちゃうとそのまんまみたいな風にね、そのまま貯めたけどそのままなんとなくなくなっちゃったっていう風になると、
はい、
なんかね、寂しいので何かしらねできるといいかなと思います。
そうですね、
はい、
なるほど、はいはい、
私ですね、実は 過去に1000枚貯めたことがあったんですけど、
すごい
すごいでしょ。その秘密ちょっと知りたいですか。
1000万はすごいですね。
そうなんですよ。貯めたことがあって、私自分でもすごいなと思ったんですけど、私がね行った方法は超シンプルです。
どんな
感じ。何にもあの考えない。自分の収入を全てなかったことにした。それだけ
ことにした。
そうです、そうです。で、私その時学校栄養士として働いてたので、そこでいただけるお給料を、生活費とは別の通帳に振り込んでもらって、その通帳を、見ないというかね。
もう貯めていくだけにしたんだ。
そうそうそう、そうなんです、そうで、私専業主婦だった時代があったので、なかったことにするっていうのは割と簡単だったんですよ。
なるほど、
そうなんです、なのでその栄養士として働いてきたそれなり の, あの収入っていうのがあったので、さっき言ったその単価を上げるっていうのはねすごく大事なことかななんていうふうには思います。
なるほど、
はい。そしてね、無理なくお金を貯める体制するには入り口と出口を考えることです。で、入り口っていうのはこの収入なんですね。でこの入り口を収入体制にするにはやっぱり女性がキャリアを持つことです。
仕事ね、
でつまりお母さんが専業主婦やパートではなく、高給取りになるということなんですね。
いいですね、
そしてね出口なんですが、さっきもお話した、私は整理収納を学ぶことで難なく出口を塞ぐことができるようになったんですね。前は水道のように流れていってしまったんですが、整理収納をなあの学ぶと出口を塞げます。
やっぱりね、
で例えばねお金がなかなかたまらないお家の人ってね、物が多いんですよ。
確かにそうや。
そうなんですよ。で物が多いっていうことは、それだけ買ったっていうことなんですよ。で例えば安いものだったとしてもいくつも買えばそれなりに金額はいくので、整理収納を学ぶと本当に自分に必要なものが分かるようになるので、これねびっくりするほどね物欲がなくなるんです。
なくなるんか。
そうなんですよ、本当になくなってね、私昔東京スカイツリーに行ったことがあったんですけど、そこでなんかもう上から下までこういろんなお店を覗いて、買ったものが塩1個だったんですよ。
物
欲がないから。
本当
本当にそうなんですよ。そうちょっとね、つまりお母さんが高級取りになって、そしてね整理収納を学んで時短家事をして、そしてね必要なものだけは選び取って、そしてね、心理学を学んでご主人や子供が家事を、自分の仕事として当たり前に になってくれるようにこう、しつけをすると。そんな感じでやっていただくとね、収入っていうのはね増えるんじゃないかなと思うので、これが無理なくお金が貯まる体質になるので、自分だけで頑張らずにね、ご主人や子供さんにも家事を手伝ってもらうことで正社員の道に行くとかね、そんなことを考えていただけると、いいかなと思います。
わかりました、
ではね、皆さんも皆さんに合った方法で、ぜひ、今年こそは貯金をしていただきたいなと思います。
できることあるはずやもんね。
そうですよね。
わかりました。
はい、
皆さんからもこんなお悩みどうすればいいのということで、ダミ先生にも質問していきたいと思いますんで、ぜひお寄せいただければと思います。お悩みは 0572-247630、 E メールは info@fmpp.co.jp までお送りください。ではダミ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
リクエスト浜田翔吾さんのマニーをかけながらお別れしたいと思います。
ありがとうございます。
会えますように。
そうですよね、ぜひ会いたいです。ありがとうございます。
気をつけてください。
ありがとうございます。バイバイ。
Main Street わずか数百メートル寂れた映画館とバーガーボロケンハイスクール出た奴らは次の朝バグを抱えて出て行く兄貴は消えちまった親父の代わりに油にまみれて俺を育てた奴は自分の夢俺に背負わせて心ごまかしているのさ Money, money, just everything. 一度か奴らの足元にビッグマン